おはようございます。2016年8月17日木曜日、6時5分になりました。ということで、っていうこともないですけど、台風はなんとかね、通り過ぎてったみたいですけど、まあね、なかなか大変ですわな。あれやこれやら、なんか今回この時期に北海道の方に台風が行くとかっていうのが、こう初めて、史上初というか、今までそういうことはなかったとかっていう話なんで、いやはやすごいことになってきてますよね。もう本当、そのなんか高気圧の配置とか、いろんなもんがどんどんどんどんこう変わってきて、なんていうんですかね、今までの観測データとかそういうものからこう読めなくなってきてるっていうね。それだけこういろんなものが変化して、気象状況とかいろんな条件が、まあ単純に地球上のね、だけじゃなくて、本当その太陽の活動とかまでが変化してるっていう話もあるんで、そうなると、そんなの人間がどうのこうのとか、そんなことを言ってるようなレベルじゃないですからね。まあまあね、どうなっていくのか、まあその本当にいろんなことをこう考えないといけないのかもしれないですけども、さて、今日はですね、産経ビズからです。パナ、トマト収穫ロボ開発、高精度センサー、自動搬送技術組み合わせということで、パナソニックですね、あそこがですね、トマト収穫ロボットを開発するという話で、2019年頃に、試験販売をするような形で、やっていくみたいですね。なんかトマトって、そのなんていうか、トマトみたいなのを収穫するって、やっぱりなかなか人間の手でないとね、こう難しいところがあって、なぜ難しいかって言ったら、まあイメージはねすぐ分かると思うんですけど、別にトマトの実って決まったところにこうなってるわけじゃないので、高さとかなる実がなる位置とか、そのなり方とか、そんなのって決まってるわけではないですよね。でそれから大きさも一個一個実によって、違うし、それからその房になってるところね、房が何個ついてるかっていうのも、それもその房によってばらつきがあるし、途中で抜けてるやつがあったりとか、まあね、そういうのがあるんで、こうどう判断するかってなかなかこう難しいわけですね。でそれからその房からトマトをこうもぎ取る時にも、強く握っちゃうと潰れちゃうわけですね。でかといって、力が弱いとすっぽ抜けしてしまうというか、房から取れないっていうのもあるし、だからそのあたりをどういう力加減にするかっていうのが難しいし、でそもそもその熟してるかどうかっていうのは、まあ農家の人たちはね、経験でこう色とかそういうなんで判断するんですけど、その辺も機械のセンサーでこう色をしっかり判別して熟してるかどうかっていう判断をしなきゃいけない。しかもその部分的なものよりも全体的な色の変化とかを見なきゃいけないんですね。だからこうなかなか難しいところなんですよ。でそれを今回、ロボットを作って、かつその単に収穫するだけじゃなくって、そのカゴにね、収穫箱みたいにこうトマトを入れていって、しかもそれ潰れないようにこう入れていかないといけないですよね。ポンポンこう投げるような形では潰れてたり傷がついたりするんで、そういうのをこうちゃんと入れて、でもって台車のとこまで運んでくると。で運んできて、そのカゴをですね、収穫したカゴをポンってこう台車の方に乗せるっていうとこまでやるらしいんですよ。だから完全に、トマト畑のところはロボットがこううろうろして、トマトを収穫していくと。しかもですね、これ夜間にやるっていうね、こういったところもやっぱりそのロボットのやることの意味がありますね。人間だとどうしても昼間しかできないわけで、夜間にトマト収穫するとかってなかなかやっぱ難しいわけですよね。だからこのあたりもやっぱロボットを使うことによって人件費を大幅に削減することができるというよりも、そもそも 日本の農家は今もう慢性的な人手不足になってるんで、そのあたりをこういうロボットの技術を使って解決するっていうのは非常に大きい動きになってくるんじゃないかなと。で、まあ、ただパナが言うにはこの収穫ロボの単体ではなかなかねビジネスにはならないらしくて、でこのロボットと合わせてその畑 の, その全体の土の、ね性質とかでこう肥料をやるとか、あるいはその水、ね、散水水をまくその状況をこう判断したりとか、トータルのシステムとして考えて、まあ言ったらトマト工場みたいに畑がなっていくっていうね、そんなことをまでこう考えて、それでビジネスにしようというようなことらしいです。ただまあこういうことをやっていかないと本当にその慢性的な人手不足になってきて、でかつその日本って食料自給率が非常に悪い国ですよね。日本国内で日本人が全員が食べる食料って賄いきれてないんですよ。常に輸入しなきゃいけない。でこれは一つにはやっぱりその人手不足っていうのがやっぱ大きいんですよね。人手不足が大きいというか、高くても別にそのトマト買うんであれば、例えば極端な話トマト1個500円でもみんなが買うっていうんだったら別に問題ないんですけども、まあそれじゃ買わないですよねみんなトマト。だからそれを安くするためには人件費を削っていくしかなかなかなくて、で基本的にその日本ってその平らな土地っていうのがすごい少ないですから、そこら辺からしてもいろんな問題があるわけですよ。自給率をこう賄っていくっていうね。だからその辺はロボットを使ってその、こういう収穫とかそんなものができるようになっていけば大きくこう世の中が変化していくでしょうし、まあトマトからスタートしてそれ以外のねキュウリだのナスだのキャベツだのほうれん草だのいろんなものがロボットがこう自動的に収穫したり、あるいは巻いたりとかいろんなことできる、それぞれの畑がもう独立というか野菜工場のようにできるようになっていけば、どんどんその人間はそういう農家の労働というかそういう労働肉体労働から解放されていくわけですよね。でそうすることによってこういう食料の野菜とか、まあ、お米とかね、そういうものの価格がどんどんこう下げていくことができると。で、まあ、極端な話をしていくと、こういうものが進んでいけば進んでいくほどですね、それぞれの単価っていうのはものすごく下げることができて、でそうなれば最低限食っていける分の食料っていうのは非常に安価に安くも確保できるようになる。まあ、言ったら今の社会福祉でなんだかんだっていうのもその辺もこういうものに割り振っていけばですね、場合によっちゃもう本当その基本的に働かなくても最低限食べる分っていうのは何ら問題なく手に入るという世界になる可能性があるんですね。そこまで行く可能性があって、まあ、そうなってくると食べるために働くっていう概念が覆されていく可能性があるんですね。だからますますその何のために働くのかっていうのがすごい問われるような世の中になっていくし、もう本当こういうロボットとか、まあ、人工知能とかねいろんなものが進んでいくことによってとますますその何のために人間は生きてるのみたいなその根本的な問いにを突きつけられるような状況にだんだんなっていく可能性はあるんですよね。まあ個人的にはいや好きなことやりゃいいじゃんっていう世界になってくるからめっちゃ楽しい世界だと思ってるんですけど、まあ逆になんか仕事がなくなるとかなんか妙な心配する人たちいるんですけども、いや別にそれは最低限その生活できる部分はロボットが全部カバーしてくれてるんだったら何らその心配いらない世界になって、それこそその無駄ないろんな争いとかそんなものもなくなっていくんじゃないのっていうふうに思うんですけど、どうなんですかね。そういうふうにはなるのかどうなのか、まあでもいろんなものが変化していくと思うんですけどね。まあちょっとこのトマト収穫ロボどういうふうに2019年頃に試験販売ということなんで、まあ東京五輪の前にこんなものがもうお目見えするんじゃないかなと。でまあ 農家の人たちがどんどんその肉体労働から解放されていって、本当それぞれがなんて工場のようになっていけば、農家っていうよりもなんていうのかな、もう工場長みたいな感じですよね。そんな世界にこう切り替わっていく、工業になっていくっていうか、そんな風になっていくのかもしれません。まあね、そうなるとそうなったでいろいろ面白い世界、今までの価値観が全然通用しない世の中になって、私はすごい面白い楽しい世界になりそうな気がしてるんですけどね。さて、そんなところで、今日は木曜日なんで、昨日週刊 IT トレンド X も、ポッドキャスト配信されてますんで、そちらの方もよかったら聞いてみてください。今回もまた、人工知能の話をしてますので、よかったらそちらの方もよろしくです。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。